この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
地域科大学附属病院小児科の山形です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。先週不登校についてのお話をいろいろと伺ってまいりました。この不登校になってお子さんの問題としてさまざまな問題があるということですが、その他にはいかがでしょうか。
はい、先週は学習面とかいじめとか家庭の問題ってお話しましたけど、その子自身にも問題が起きてるっていうことがあります。
はい、
その一つとして多いのはやっぱりこの夜遅くまで起きてて昼過ぎまで寝たりとかっていう睡眠とか覚醒のリズムっていうのが狂ってしまっている、いわゆる外実リズムっていうのが異常になっている子たちがいるっていうことですね。はい、もともとリズムが悪い、どうしても人間リズム崩れやすいので、
はい、
そういう子たちはいるんですけども、そこにゲームやりすぎだとかスマホだとかそういうことが拍車をかけていく。それでだんだんと寝るのが遅くなっていって、朝起きられない、昼過ぎまで寝てるっていうようなことになっていく子たちがいます。そうすると学校は行けないですね。
確かに大人でもいますよね。昼夜逆転してしまって、酔いっぱりになっちゃうともう次の日全然仕事にならないとか、だんだんそれで体調も崩す方もいらっしゃいますもんね。
そうですね。大人の引きこもりの中にもそういうリズムが崩れてしまった方っていうのはある程度いるかとは思いますね。
はい、
そういう子たち日中やっぱり外に出て適度な運動をするとか日光を浴びる、太陽の光を浴びるとリズムが戻るとも言われてますので、日の光を浴びて運動するってこと、あるいは食事とかも規則的な時間に食べて規則的な生活を心がけてということが必要ですけども、早く寝せるっていうことで薬を使うのも好ましくはないけど一つの選択肢だと思います。
はい、その他にはいかがでしょうか。
他に子どもたちの特性として発達障害があるかもしれないということですね。
はい、
自閉スペクトラム症って今その中で以前はアスペルガー症候群と言われてた方々がいますけども、成績はいいんですけどもコミュニケーションが苦手だったり他の人の感情とか場の状況なんか読みづらいっていう特徴を持った子たちです。
はい、
友達とうまく遊んだり会話したりっていうのがうまくできない、正義感が強くって他の子の問題を指摘しちゃったり正しいってことを主張して悪い言い方するとなあなあができなくてっていうことで周りから浮いてしまったりということでクラスに辛くなってしまっている子たちがいます。そこまでいかなくてもこうなんとなくコミュニケーションが苦手っていう子たちはそこそこいますので、そういう子たち他の子とうまく関われないっていう気持ちが強くなって登校するのが嫌になってるって子たちもいますね。その他にやっぱり感覚過敏っていうんですけど音が苦手っていう子たちがいて、教室のざわざわした音がとても嫌でいけなくなったっていう子もいます。あとは他の子からどう見られてるか不安っていうことが強すぎてずっと人前に出られなくなったっていう子たちもいますよね。このような場合解決はなかなか難しいんですけども、少人数のクラスにするとか落ち着けるような環境を工夫するとかそういう子たちを専門に受け入れてくれる学校を探して転校するしかないっていうこともありえます。その子の特性を理解してどうしたらその子が居心地がいい場所ができるかっていうことを考えていく必要があると思います。
そうですね。こう不登校を受け入れることと甘やかしてるんじゃないかっていうふうに悩まれている親御さんもいらっしゃるかと思いますが、どうしたらいいんでしょうね。
学校がつまんない、行かないってはっきり言って行かない、サボってるっていうような子はいますんで、そういう子は甘えてるんでしょうけども、あるいは学校は行かないけど部活だけ行くっていう子もいますね。そういう子は、ちゃんと行きなさいって言ってもいいけど、あんまり体罰的にはしないでくださいね。
そうですね。
でもそういう子たちは行きたくなら行くし、そう心配しなくてもいいかもしれませんけどね。やっぱり一番問題になっているそういう不登校の子たちっていうのはね、学校に行きたいと思っても行けないんですよね。それを行かせようとして無理に叩き起こして学校まで連れてく、そうすると証拠口から入れないで、あるいはそこでパニックになっちゃう子もいますね。確かに一部には行きたがらないけど行けばちゃんとやってくるっていう子もいますけども、それは何とか適応してるだけなんで問題の解決にはなってないと思います。 無理に登校させてもかえって精神的に悪くなる子もいますし、反抗的や暴力的になるっていう子もいますので、無理強いっていうのは控えた方がいいかもしれないですね、
はい、
なのでまずは休ませるっていうことしかないと思います、
うん、
もう十分休んでんだからって言いますけど、うん、それはストレスの中で行けって言われながら言われ続ける中で休んでるんで、
うん、
心は休んでないですよね、
うん、
なのでもうしっかり休んでいいんだよっていう安心感を与えて、心の平安を取り戻させるっていうことがまず最初だと思います、
うん、
でなぜ学校行けないのかで原因をはっきりさせてそれを取り除いてあげること、
はい、
まあ、ただし原因がわからないっていうこともありますし取り除けないっていうこともありますんで、
うん、
なかなか対話難しいですけどね、教室に入れないけど保健室とか職員室に、はい、あるいは支援クラスなどなら行けるっていう子もいますので、
うん、
まあ、そういう場所の提案っていうのもいいかもしれませんね。
そうですね。
あと熱意がある先生登校させようと迎えに来たりとか、
はい、
毎日連絡してくれる熱心でいいんでしょうけどね、うん、その先生が苦手で行けてないという場合もありますので、それはそのたびに苦痛とかストレスを感じるかもしれませんね。
うん、
やっぱりある期間はこうしっかりと休ませて、
はい、
刺激を減らしてストレスを減らす、
うん、
で立ち直るのを待つっていうことしかないんだと思います。
先生、お子さんへの対応はどのようにするのが望ましいですか？
まあ、先ほども言いましたようにやっぱり学校行かなくていいっていう安心感を与えることですよね、うん、学校行かないで罪悪感をまず取り除いてあげる、
はい、
ね、学校行けって言われ続けてると休んでてもストレスから解放されてないわけですよね、
うん、
で原因を明らかにして解消できればそれに越したことはありませんけどね、
はい、
でもとても時間かかりますので焦ってやろうとしてもうまくいかないですね、うん、やっぱり待つしかないのかなと思います、
はい、
自分から学校行こうっていう気持ちになるまで待つしかないんだと思います。でただ休んでる間っていうのはやっぱり生活のリズムが崩れるっていうことは立ち直りがもっと悪くなるっていうことですので、まあ、休んでる間やっぱり生活のリズムが崩れないようにすることは大切ですね、
はい、
夜はちゃんと寝て朝起きるようにする。でゲームの時間はゲームやるなっていうのはもう今の時代無理だと思いますので、
はい、
ちゃんと時間を区切るっていうことを約束するっていうことはした方がいいんでしょうかね、
うん、自分たちだけで、まあ、自分の家族だけで解決するのはなかなか難しいのかなと思います、相談できる機関などはありますか？
はい、まあ、まず今は多くの学校にスクールカウンセラー方々が配置されてますので、
はい、
まずはそのスクールカウンセラーに相談してみるっていうことも一つだと思います、
うん、
学習面の問題があるかと思った場合にはカウンセラーあるいは病院で知能検査を受けて、うん、状態をはっきりさせていただくという必要があります、
はい、
あとまあ体の訴え身体症状の訴えが強い場合というのは病気のチェックとか、
うん、
症状が緩和できないかということあるいは発達障害がないかという確認のために病院受診も可能かと思います、
はい、
で一般的な援助としては栃木県とか多くの市町村では教育委員会に不登校の相談窓口ができていますのでそちらにもご相談ください、
はい、
まあ、ポラリス栃木っていう不登校引きこもりの相談センターもあるようですのでそこは本人からも家族からも相談を受けていますので、まあ、一度問い合わせてみることもいいのかもしれません。
そうですね、自分たちだけで解決するのはおそらく私ももしその立場になったら難しいなと思います。そういった支援機関にお問い合わせを見て、うん、みんなで考えていくっていうことがとても大事なんでしょう ね。
そうですね、
はい、今週も自治医科大学附属病院小児科栃木子ども医療センターセンター長の山形孝則先生にお話を伺いました。先生、来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。